鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーターの釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、今日はお電話でご出演いただきます。
はい、
星さんです。どうもこんばんは。
はい、はい、こんばんは。よろしくどうぞお願いします。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、
今日は FM 釧路鉄道代表の斉藤修司、今日お休みで、私と星さんで鉄道鉄子の部屋をお送りしていきます。はい、さあそれではまずは、オープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、現在釧路市立博物館でですね、はい、企画展を開催中です。で、まあ、その内容はっていうと、昭和30年北海道鉄道の風景という、タイトルで、はい、竹中康彦さんっていう方が、当時 の北海道の鉄道を収めた写真を展示してます。で、竹中さんは昭和33年ですね、慶応大学を卒業されて、はい、でもちろん慶応大学の鉄研に所属し、卒業後はですね、まあ、その OB 組織である鉄研三鷹会の会員として、いろいろとまた活躍をされています。でいろんな写真集も出しておりまして、で今回北海道、特にこの釧路根室に関わるこの昭和30年代って言いますから、ちょうど私が生まれるか生まれないかっていうところの、はい、非常に貴重な写真を今博物館の、マンモスホールっていうところで1階ですね、こちらで、展示しております。で、展示してますのは釧路臨港鉄道ですとか、それから湧別鉄道、そして、釧網本線、あと釧路駅等々ですね、まあ、本当に白黒の、すごい素晴らしい写真ばっかりですので、ぜひご覧いただきたいと思います。この展示会ですけれども、2月27日まで、休館日は月曜日と、なっておりますが、祝日もお休みです。はい、これはですね、現在まあ、ちょっと今 SL 壊れて、まあ、これまた後でお話ししますけども、DL 冬の出現後になっておりますけども、ちょうどこの、全国から鉄の皆さんがやってきますので、ぜひ、出現後撮影の際にはこの、展示会もぜひご覧いただきたいと思います。はい、まずは最初の鉄道ニュースで、次2番目よろしいでしょうかね。
はい、お願いします。
はい、2番目がですね、ちょっと大変残念なニュースなんですけども、はい、まあ、1月22日からですかね、冬の SL 冬の出現後走る予定だったんですけども、まあ、ちょっと試運転の時にちょっと不具合が見つかりまして、当初は部品も届いて、まあ、これ大丈夫かなって内心思ってたんです。
はい、
ところが意外にちょっと重症でですね、1月30日ですか、2月から SL で運行する予定で、準備を進めてたんですが、まあ、残念ながらちょっと2月もですね、27日までちょっと SL お休みで、はい、もう、研修って言いますか、修繕に全力を尽くすと、はい、いうことでちょっとお休みで、ディーゼル機関車、DE10 っていう機関車なんですけども、まあ、これがピンチヒッターで、運行いたします。で、これがJR 北海道からちょっと発表されたんですけども、もしこの DL 冬の出現後で、運転された場合はですね、ちょっと指定券の払い戻しやなんかもちょっとなんか予定しているようですので、まあ、一部ですけども、はい、払い戻しがあるようですので、ぜひ日程等々はですね、JR 北海道の、ホームページなんかでちょっとご確認していただくか、まあ、緑の窓口なんかでも、ぜひ確認していただきたいと思います。ただですね、
はい、
設 先月 の22日からこの DL の出現校を走り出したんですけども、 DL 好きな方も結構いらっしゃってですねこれは繊細一遇のチャンスだっていうので、沿線はなんかSL と変わらないだけなんか各地からまあ、もちろんあの感染対策に十分注意しながらですけども、はい、ファンの方がいる、まあ、集まっていらっしゃいますので、まあ、これはこれで、いいですね。まあ、まだあの SL 冬の試験後は3月まで走りますので、ぜひ、温かく見守って、いただきたいと思います。
星さんのまずはオープニング、はい、鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、はい、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋お送りしていきます。
はい、なんか何年か前にも一度特集したんですけども、はい、まあ、鉄道旅行作家って言いますか、宮脇俊三さんっていう、まあ、大御所の方がいらっしゃるんです。
はい、
この方はですね、1926年生まれで、亡くなったのが2003年の2月26日っていうことで、今月がいわゆるこうなんとかね、命日って言いますか、今月が命日なんですね。ですので、京都、それから来週はですね、この宮脇俊三さんの、はい、書いた本について、ちょっとお話をしたいと思うんです。
はい、
それでたまたまっていうかですね、これに合わせたんじゃないかなと思うんですが、中央公論新社からですね、小牟田哲彦さんっていう方が、本を出しました。でこのタイトルが、宮脇俊三の紀行文学を読むっていう、もうその宮脇俊三さんの書いた本をなんかね、解説って言いますか、はい、そういったこう本が出版されたんですね。でこの本をですね、私気になって、書店でこう買ったんですけども、なんとですね、表紙が花咲線の落ち石海岸を走るキハ54っていう、ね、
すごい。
これなんとなく分かるんですよね。宮脇俊三さんの本を読むと、やっぱり一番こうなんすか、日本離れした風景っていうのが、まあ、花咲線、まあ、当時はまだ花咲線と呼ばず、根室本線って言ってたんですけども、その時にこのやっぱり厚岸と根室の間の風景が、これはもう日本離れしていると、
はい、
多分そういうことを加味してこの表紙になったと思うんですよね。ですから非常になんか、まあ、根室がこうメインになって、そういうことでも、まあ、この本がいいなと思って、ちょっと読んでみました。それで宮脇さんはですね、中央公論社っていう出版会社に、おりまして、やっぱり編集者としても優秀な方だったんですよね。
はい、
ですからいろんなこうだから中央公論社から出版されたまあ、いわゆるこうベストセラーとかですね、なった本を、まあ、陰で支えてたような方だったんですね。最後は常務取締役という非常に重要なポジションまで上り詰めた方なんですけども、最初に宮脇さんが出版させたのは、この中央公論社に勤務しながら当時の国鉄の全線走破をしたという、このタイトルがですね、時刻表2万キロっていう本なんですね。
はい、
でこの小牟田さんの本も最初にこの本を取り上げて、おります。この本が書かれたのがですね、ちょうど昭和50年頃で、まあ、なんですかね、まあ、まだまだ、まあ、私中学校1年生ぐらいかな、あ、ごめんなさい、高校1年生ぐらいの時で、まあ、まだまだ国鉄が、まあ、ちょっと斜陽化だったとはいえ、まだまだ元気な頃でいろんな列車が走り、それでまだローカル線もたくさんあった時だったんですね。その宮脇さんが、まあそのまあ、もちろんこの方は、いわゆる時刻表大好き、そして、旅行大好き、まあ、旅行線も鉄道旅行なんですけど、でずっと乗ってできた線区を、まあ、記録してたんですね。
はい、
で、記録してたところ、もう 全ての都道府県は制覇したと、まあ、沖縄県は除くですけど、でそこでなんかいろいろ計算していくと、おこれはなんか 全選区の 70% ぐらいまでいったぞと。そこで、今度じゃあ、前線乗ってやろうって思ってから、その各地のまだ乗ってなかった線区を乗りに行った気候分なんですよね、
はい。
これがやっぱり私も、出版されて間もなくの多分これ高校卒業かそれとも高校に通ってた時にこの本を私も買って今いまだに手元にあるんですけども、やっぱり強烈なやっぱりこれ印象を持ってて、今でもですねたまに引っ張り出して読んでるところだったんですよね、
はい。
でこの本が出た時はあと残り2300キロぐらい残ってるって言ったところだったんですね、
はい。
でちょっとその中の文章を読むとですね、時刻表のこともいろいろ書いてまして、最初のちょっとこの宮城さんの文章を読んでみますと、鉄道の時刻表にも愛読者がいる。で時刻表本来の用途からすれば愛読の対象となるべき書物ではないがとにかくいる。しかもその数は少なくないという。私もその一人である。心底からの愛読者となると旅行など一切しない生まれ故郷から一歩も外にいなかった関東のような趣があるから最も純粋な愛読者であろう。それに比べると私など時刻表を眺めていると汽車に乗りたくなってしまうたちだから純度は低い。しかし毎月新しい時刻表が発売になるとその晩は何時間も読みふけるから愛読者に違いないということで始まっていくんですね、この物語が、はい。物語って気候文なんですけど、
はい。
この文見た時にああ自分と同じ大先輩がいるんだなと思って大変感動しました、
はい。
確かに私も、この番組で何回もお話ししてますけど、どっちかというと乗り鉄 で、
はい、
で乗り鉄の人間にとって時刻表っていうのはもう切っても切り離せないんですよね、何かこう目的があってその場所に行くときもただビューッとただ行くだけじゃなくてできればどっかいろいろ寄り道して行きたいって常に思ってる人間なので、その時刻表をこうめくりめくりしてでそうやってこう、本当に時刻表を読むですね、
はい、
読むのが楽しい方なのでもう本当この文章を読んでも完全にもう引きつけられちゃったわけなんですね。それで宮城さんはこの時刻表を2万キロの中であともう一つで特に高校時代とか若い時読んだ時はあんまり感じなかったんですけども、なんかねやっぱり文章の表現の仕方がとっても上手なんですね、
はい。
今、私もちょっと物書きの一人になってるのかもしれないですがもう今大変なんかそれがよくわかるんですね。でこういう紀行文って大体今は写真と文章みたいな感じで、そういうような本が多いんです、
はい。
でもこの宮脇さんの本って写真ってほとんどないですね、この紀行文って、文章だけでその情景をその表現をすると、
はい、
いうところが、すごい、やっぱりさすがにその、なんですかね、中央公論社で、その編集者をやり、で、いろんな作家の方々とお付き合いして、もちろんそれを全部読み、で、しかもこの編集者っていう職業から、読者の方からのその、なんですかね、批評ももちろん耳に入るわけですよね。
はい、
で、そういうことをこう、いろいろと、取り合わせて自分で書いたときにこういう文章だったら何ですかね、売れるだろうって思ったかどうかあれですけど、いいんじゃないかっていうような文章なんですね、とってもだから計算されて、いるんだと思うんですね。でちょっとその代表的なのがですねちょっとまたこれも途中の一文読むとですねこれ北海道の道北地方でもう今もう線路ないんですけど オトイネップっていう町から、あ、村ですね、からあのなんかね、オホーツク海側を通って稚内まで行く、あの天北線っていうのがあり、でさらにその天北線のその途中の、浜トンベツっていうところから、南に下がって北見江差っていうところまで興浜北線っていうのが伸びてたんですね、はい、でこの興浜北線に乗ろうということで、宮脇さんはこの文章を書き始めるんですけど、ちょっと読みます、
はい、
北見江差まで 30.4 キロを走る興浜北線のディーゼルカーは、11時45分発で接続は良い、今乗ってきた稚内行きが19分も停車しているうちに先に発車する、しかも発車するとすぐ東に急カーブし、プイッと尻を向けるように天北線と分かれてしまう、で一般に北海道のローカル線は本線との分かり方があっさりしていて、駅の構内を出外れるや否や向きを変えて行ってしまうのが特徴である。その点内地の支線がしばらく本線に寄り添って走ってからおむろに緩いカーブで分岐していくのとは趣が違っている。これは地形の関係でも設計者の個性によるものでもなく、私の考えでは人口が少ないからだと思う。人口が少ないから町の規模が小さく、内地のように駅の前後の線路沿いに家が建て込んでいない。駅を出るとすぐ自由に線路の引ける原野になるから、早速にも目的地の方向に向かうだろうというような文章なんですね、
はい、
あのこれやっぱり、あ、確かに北海道のそのなんか線が分かれる、例えばこう釧路で言えば、あの東釧路駅から、すぐ釧網線と花咲線がやっと分かれるんですよ、はい、
そうですね、
本当にプイッっていうような感じで、分かれてしまうんで、これがやっぱり北海道の最大の特徴を、まあ、表してるんじゃないかなと思うんですね、
はい、
まあ、そういったこうなんか文章でその情景が浮かぶような表現というのは、これはもう宮脇さんも天下一品だなと思って、おりました。で、当時、まあ、昭和50年ぐらいって、まあ、ちょっと言うなんですかね、国鉄もちょっと緩かったところがあるようで、これもやっぱり今はもう廃止されてないんですけど、あの網走の、北の方に、湯別っていう町があって、
はい、
そのすぐ何キロか先に中湯別っていう町があるんですね。でここがもう本当数キロで、途中駅が一つだけ、まあ、停留所的なのが一つ、まあ、あるだけなんですけども、ここの線路に乗ってるわけですよ。でここの文章もちょっとだけ読みたいと思うんですけども、その列車に乗ってて、車掌が来て中湯別まで行くのかと尋ねると、でこの列車は中湯別止まりだから分かりきったことを聞くなと不審に思ったが、車掌がそれを運転手に告げたらしく、ディーゼルカーは仮乗降所の4号線を通過した、道内の時刻表には4号線の時刻が17時24分と載っているのに停車しないのである。乗る客がいないのは運転席から見れば分かるから、私は下車駅に尋ねた上で通過したのであろう。どうも鉄道というよりはバスに近い。だから時刻表には停車しなきゃならないっていうことが載ってるんですけど、でもまあお客さんは宮脇さん一人だけだし、その宮脇さんが、そこには降りないと、で次の駅まで行くから、でしかもあのホームはその四号線っていうのは多分確かホームだけだったと思うんですね、はい、だから運転席から見ると乗る人がいないのは一目瞭然だったので、
なるほど、
もう通過していくわけなんですね
、
まあ、そういうですねちょっと緩い感じの、ことが書かれてたりするわけですよ、
はい、
それからあの最後にですね、この宮脇俊斗さんのまあ、旅行から帰ってきますよね。そうするとその自分が乗った線区を白地図に書いたりだとか、もう何キロまでその乗ったとかですね、そういうのを帰ってきてから几帳面にその書くわけなんですよ。でこれもよく私もちょっと分かります。っていうのは私もですね、もう20年ぐらい前ですかねから自分が乗った列車の、どっかどこまで乗ったとか、それから本当これはもうなんですかね、マニアチックなんですけど、 車両番号とかですね、全部一応控えて、で、それをその旅行から帰ってきてからですね、あのパソコンを開いて、あのどんなに疲れていてもどんなに酔っ払っていても、あのそれだけは記入して寝るんですよね、はい、なんかそうしないとなんかあの収まらないっていうか、自分は これだけ乗ったっていうのを書くのも、またそれもまた一つの楽しみなんですね。だからこれはなんかこう、私のこの宮脇さんのように地図にはさすが、あ、落としてるか、あの今あの宮脇さんこれあの書いてるときはあのなかったんですけど、今はあの鉄道のなんですかね、白地図っていうんですかね、
はい、
あの自分でこう乗ったところをこうビューッとこうマーカーで引っ張るような、そんな本が出てるんですよね、ノートっていうか、それは私も買いまして、本当に最初にこうなんか乗った時は、何月何日に何の列車でこうこっからここまで乗ったっていうことをその本に書い、本っていうかノートに書くんですけど、宮脇さんは自分で白地図を当時探してきて、で自分でこうビューッとこうマジックやなんかで引っ張ると、いうようなことをやってて、やっぱりあのなんかね、時刻表鉄とか、まあ、乗り鉄のこれ共通項目かもしれないですけど、まあやっぱりあの記録するっていうのが最後のなんか旅行の締めくくりになってるんだなっていうところで、まあ、本当に宮脇さんの気持ちがよくわかる本で、あのでした、あのこの時刻表2万キロっていうのは、まず今日はですね、今月ちょっと命日があります、まあ、鉄道機構作家って言った方がいいですね、宮脇俊三さんの、代表作、著書作でもあります時刻表2万キロの話を今日はさせていただきました、はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました、お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、お電話でご出演いただきました、はい、星さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。